こんにちは、ミクです。今日は5月28日木曜日、現在の時刻が11時18分です。はい、まずは宣伝です。このアカウントはサブアカウント扱いとなっております。概要欄にメインアカウントがございます。ぜひそちらの方をフォロー、いいねなどしてくださるととても嬉しいです。洗濯物が乾くまでという番組を毎週じゃなかった隔週金曜日夜の9時から友人のヒットと2人でやっております。そちらはね、そのヒットさんがねしっかり、編集して聞きやすい音量バランス等々で、しっかりとねパッケージ作ってくれてアップしていますので、まあでも本当ね手前味噌なんでになるんですけど、すごくね いいと思うんですよ。そのなんでしょうね、バランスっていうか、一応そのずっと30分40分ぐらいの番組なんですけど、ずっとなんとなく話がスライドしていくっていう感じにはなってないですし、こうまあ一応オープニングの最近何やった話を10分ぐらいして、10分か15分ぐらいかな、で後半はコーナーをしてるっていうことなので、すごく構成的にもメリハリもあるかなって思いますし、それはなんかブリッジとか音とかでヒットが聞きやすいようにねしてくれてます。で一応その洗濯物が乾くまでっていうのはコインランドリーで、洗濯物が乾くのを待ってるような、そんな時間にね聞いてもらえたらいいなみたいな、聞いてもらえたらっていうか、まあそういう体で私たちが喋ってるっていう風な番組なので、その最初洗濯の音が入ったりとか結構ちゃんとしてるつもりです。いやもしかしたらこんなことはみんなやってるよっていうかもしんないですけど、私は本当にそれがもうね人のそのちゃんとね、聞きやすいようにやってくれてるのか、やっぱりちょっと他とは違うなと思って聞いていますのでね、ぜひよろしくお願いします。そしてね、洗濯物が乾くまで略して洗乾の SNS も動かしております。 X と Instagram がございまして、 Instagram は毎週金曜日、放送がある週もない週も番組の切り抜き動画をアップしています。私がね自力で描いた似顔絵を、似顔絵っていうかもうかなり美化したもう10代ぐらいの顔のやつなんですけどもね、まあまあいいでしょう、イラストなんだからさば読ませてくださいよそんなのねごめんなさい口をパクパクさせてね、ラジオの音源と合わせながらお話ししておりますので、ぜひ聞いてみてください。私ちょっと分かってなくて、ポッドキャストって別にアップルポッドキャストだけじゃなくて、音声配信番組のことを全体的にポッドキャストって言うんですね全然知らない、だからラジオじゃないんだよね多分。ラジオはラジオの電波に載せなきゃいけないから、これラジオの電波に載ってるわけじゃないから、ポッドキャストって言えばいいんだけど、なんかポッドキャストって言うとどうしてもそのアップルポッドキャストとかにこう縛られる気がして、いつも音声配信番組と日本語で言っておりますというようなことでございました。はい、前置き長くなりましたが、このサブアカウントでは運動不足を少しでも解消しようということで、エアロバイクに乗って一つのテーマについて10分から15分程度お話しするエアロバイクトークをやっております。最近ね、まあちょっと話題ガチャっていうところで話題を引いてるんですけど、結構こう被ってまいりましたからね。今日は123回目です。1,2,1,2,3ですね。1,2,3っていうのありましたよね、昔ねはい、すいません、そういう感じで、はい、まあ何の話しようとしたの、そうそう ですので、何でしたっけ？あ、そうそう、今日はなんか雑談っていうか、まあ、7月の25、26で、札幌のマガシーさんというところで個展をやらせていただくんですけれども、まあ、詳細はちょっとインスタグラムに載せてるのでご覧いただけたら嬉しいんですが、はい、それもあるのでちょっと私がやってるエズールの活動とかについて、まあ、ちょろちょろお話できたらなと思っています。まあ、しっかりってよりもこう、まあね、アロバイクに乗りながら話してるんで、まあ、思いついたこととかこんなこと思ってたよとかはいそんなことをね、最初、まあ、気が向いた時に話していこうかなと思っています。で、その7月25日、26日、一応個展ではあるんですけれども、私がとても大好きな、東京を中心に活動している、光るめんめさんを、ゲストにお呼びして、まぁ、ちょっと作家の方ご本人は来られなくて、委託販売という形になるんですけれども、はい、作品を販売させていただきます。光るめんめは神様の、ぬいぐるみなんですけれども、文学、基本は文学で、まあ、たまたまぬいぐるみの形をしているということです。はい、もともと作者のゆみちゃんの詩が私は大好きで、今は、まあ、詩ももちろん、光るめんめに詩はついてるんですけれども、ぬいぐるみもぬいぐるみ作家としても活動されているので、本当にどちらもね、素晴らしいです。もう詩だけでも本当に、まあ、当然なんだけどね、それはもともと詩人ですから、あ、本当ありがたいよね。素敵な詩がついてくるんですよ、そのめんめちゃんにね。一つずつ10種類くらい今種類があって、でもその種類はあるんだけど、一つも同じ個体はないっていう、贅沢すぎるよね、本当にすごいことですよ。いやー、どれも可愛すぎて、私が本当大富豪だったらもう販売なんてしないで全部ダメだろ、全部買い占めるけどって言おうと思ったけど、それはダメだって、それはダメなんだよ、そう、お金の暴力をしちゃいけません。そういう思考こそがやっぱこの今の民主主義みたいじゃない、資本主義を作ってしまったのかもしれない。話が大きくなってる。全然そんなことはございませんけど、本当にそのくらい買い占めたいと思うくらい超可愛いです。しかも今回のその個展に合わせて、新しいし、めんめちゃんのシリーズが生まれるって、まあ生まれたんですよ、もうね、今絶賛制作中ということで、いや本当に楽しみ。ちょっとインスタとかでさ見せてもらったんやけども、かわいい、かわいいし、本当、いやもう自分の個展で飾るやつ大丈夫かって思うくらいね。あと作品も、私の作品はいつ、もう販売用もちょっと並べようと思ってるんだけど、実はなんか、もう一つイベントがさ、個展の前にあって、ちょっとね、なるべくなら、だから6月末までに大体の目処はつけて、7月は本当にディスプレイとか、そういう、販売用のやつのに、ねえ、あれしたいんだけど、本当はワックス使ったやつとかももうちょっとねえ作れたらよかったけど、ちょっと無理そうまあね、まず無理しないってことが大事ですから。10分も余計なことを話してしまいました。はい、ということで、まあ何度かお話はしてはいるんですけど、改めて、今のエズールの活動について、ちょっと今日はね、 話をします。もともとね、私は2013年くらいからキラキラメランコリンというレジンやプラ板などを中心としたハンドメイドアクセサリーのブランドをやっておりました。まあ、当時の言い方をすれば夢川系と言われているところにね、まあ、属させてもらい、当時はまあなんかまだねハンドメイド界が盛り上がってきたなみたいなくらいの時だったので、その東京でイベントをやられてる方とかが SNS を通じてイベントに出ませんかっていうことでね、なんかチームに入れてもらったりとかね、原宿のドラフォーレとか池袋アネックスなんだっけ、なんと丸いアネックスかなとか、結構あの大きなところでね販売させてもらうこともあってとても嬉しかったです。まああのそれもあるし、ビレ版の通販とか、あとケラとかでね、ケラのウェブで紹介してもらったりとか、あと京都のねセレクトショップさんでご紹介いただいたりとかねして、当時は5000人くらいフォロワーがいたんですけど、私はもう過去を振り返らない女なのでね、ブランドを、まあ、一応無期限停止してるんですけど、ほぼまあ多分これからやることは、あの携帯でやることは多分ないと思うのでSNS は潰しちゃったんですよねバカですよね、よく考えたらよく考えたら本当にって思うんですけども、まあまあそれも私ですからで、2018年かなに今のエズールというものを立ち上げました。キラメラでやってることとかキラメラの世界観は本当に自分は今でも大好きですし、でもまあ素材とか、とにかく私手がベタベタするのが発狂するぐらいいいってなっちゃうんでよくね5年もやりましたよ、だから手袋してたといえね。でそうで、すごくレジンもね流行ってきましたし、既存でちょっとやるには既存の型とかを使って一応こう組み合わせてはいたんだけど、なかなか限界があるなぁというふうに思いまして、まあパーツとかをまず自分で作ってみたいなと、オリジナルのものをね、それでエズールを始めることにしました。で当時はね、あの北海道あのキラメラの時も北海道の景色から影響を受けてアクセサリーを作っていますっていう、北海道×なんか思春期みたいなのがテーマで作品を作っていたんですけれども、結構後半の方はやっぱりその北海道自体に馴染みがないその原宿の女の子たちとかに出す時に結構その兼ね合いが難しくて、設定モリモリになりすぎてわけわかんなくなっちゃったんですよねそうだから北海道のモチーフのものはもうエズールで作ろうと、まあ、分離して考えて、まあその結果特にキラメラで今作りたいと思うものがちょっともう見つからないなということで、一回ちょっとやめてエズール一本でやるようになったんですけど、だから最初はまだその彫金とかを習う前だったので、既存のパーツを組み合わせていかにこう 大人がつけられるけど北海道を感じられるものを作りたいと思っていろんなことをやって、まあお土産屋さんとかにね置いてもらおうというふうにして、網走の旅館の方に買い取ってもらったこともあったんですけど、1年後か2年後くらいに、いやその年だったかな、大手の北海道ではもう大手の、ジュエリー屋さん、本当に店舗を構えてるいろんなところに、全国じゃないか、道内各地に路面店もあるような大きなジュエリー会社の、ジュエリー会社の 大元のなんていうのかな、そこがお金出してるっていうか、なんて説明すればいいの、その中の一つの企画なのかな、として北海道のアクセサリーっていうのが出たんですよ。でそれは私のやりたかったこととか、例えばジュエリーアイスとかラベンダーとか、そのジュエリーで花をこう、かたどったりとかね、その宝石でジュエリーアイスっぽく見せるとか、そういう私がこういうことやりたいなと思ってたことを大手が全部先にバーンってやっちゃったんですよ。でその前もその例えば地方の旅館とかに行ったら、それはまた別の会社なんですけど、こうガラスの中にあの風景閉じ込めてるみたいな、でもそれはなんかこうマガダマみたいなのがいっぱいあって、そういうのとはちょっと私は違って、もっといろんな形でいろんな風景でいろんなその土地をフォーカスして作りたいと思ってたんだけど、それは思ってたものが全く思ってたような形でドーンって出ちゃったんですよね。でやっぱり絶対無理じゃないですか、こっから後追いで、しかも私今から彫金とか勉強してとかって、ジュエリーのセッティングとかもやるのにどれだけ時間がかかる、でしやってもパクリだって絶対言われちゃう、これはもうこれは大々的に北海道のアクセサリー風景をイメージしたアクセサリーやりますっていうのは無理かもしんないなっていうふうに思って、それって諦めたっていうか、どうしようかなって思ってたのと、あとまあ彫金をまずやってみたいっていう気持ちと、でその後すぐコロナ禍になったので、そもそもアクセサリーをつけてると邪魔だしっていう時になったんですよ。アルコールで手やんなきゃいけないのに、指輪もあんまつけられないし、マスクだとピアス邪魔だからイライラするし、出かけないから家でつけないじゃないですか。いやそうなってくると、なんか私ってアクセサリー作ってて意味あんのかなみたいな気持ちになったんですよね。でその時にあの職人緑店っていう毎年出てるその彫金を習いに行ってるところで、まあ国家資格とかも取ったんで、一応9は下なんですけどね、だからその資格を持ってる人が出られる職人緑店での毎年やってんですけど、そこでそのかぶれる五光カチューシャみたいな、五光がかぶあのつけると五光が刺してるように見えるカチューシャを作ったんですよ。それはなんかコロナ禍でやっぱもう先が全然見えないってなって、そのおしゃれをするっていうこと、自分自身が好きだからおしゃれするっていうほど私は意識が高くないんで、 なんかこう、これって意味あるかなとかっていうものから、逸脱したものを作りたいなって、意味ないもの、役に立たないもの、だから自分の思いを可視化できるものをただただ作りたいってその時思って、なんかこうハロクラウンっていう名前でそれを展示したんですね。で、それはやっぱり祈りっていうものがそこに、コロナ禍の時期にいろいろと自分のこととかを考えてできたもので、街にしようって思ったのはね、その後だったんじゃないかなって確か思うんですよね。その北海道の街をもうモチーフとして使うのに限界があると。もちろんその住んでるのは北海道ですから、北海道の景色から今後も影響を受けることはたくさんあると思うんですけど、この街をイメージして作りましたみたいに言うにはもう限界があるなというふうに思って、じゃあ誰が同じようなことをしても自分だけの、これはなんか絶対パクリとか、その形状的に似てるとかいうことはあるかもしれないけど、やっぱ自分だけのものを作るにはバックボーンっていうか、実際にある街とかじゃなくて自分で街ごと作ればいいかもしれないって確か思って、そういうことがあっていろいろ組み合わさって今の形態に至るっていう感じですね。はい。で、そのハロクラウンを作る時も結構こういろんなの模写したりとか、デザイン画見たりとかいろいろしたんですけど、で今ここに書いてあるのがたくさんあるんですけど、結局どれも採用せずできるものをコツコツやるしかなかったって感じですね。私はあんまりこう今自分ができる範囲で物事を一切考えない人間なんでやりたいものから逆算してなんていうのかな、これがやりたいって思って、まあこんぐらいしかできなかったかなみたいなっていう風にものを作っていっています。あー、つい22分。そう、エズールができたのはそんなようなことですね。ちょっと前も話したかもしれないですけど、いやもう本当はもっと祈りの街についてとか話したかったんだけどな。まあでもちょっと話すか。ちょっと暑い、本当に暑すぎる。ちょっと窓開けようかな。喋ってるからね、あんまり窓開けたくないんですけど、まあちょっと小さい声で喋りますいのりの町は、うん、今のところこう海沿いの町で、イメージの時にイメージする時にトナカイさん、写真家のねトナカイさんに小樽で写真を撮ってもらったので、そのハロクラウンと一緒になんとなく小樽のあの銭箱の海沿いの感じをイメージして、してたりします。想像のこう本当になんていうの、具体的なものはないんですけど、海沿いの街だなっていう。で、浜辺に女神がいて、女神がいつも昼間は、昼間っていうか日が出てる時は旗を振っている。で、その旗はたくさんの祈りが結びつけられた 方で、こうなんというか、それはね、その私あまちゃんっていう、あまちゃんが好きなんですよ、ドラマね、あの朝ドラので、アキが東京にアイドルになるっつって出てくときに、夏バッパっていうね、おばあちゃん、秋のおばあちゃんが海岸から大漁旗を振って、あのその秋が乗ってく電車に振るんですよ、こうやって。だからその寂しい気持ち、行かないでほしいっていう気持ちがゼロじゃないじゃない、おばあちゃんからしたら。だけどやっぱりその人のやりたいと思ったことを応援してあげたいっていう気持ち、でもこう行っといねみたいな感じで、わーっていう感じで、あの見送ることはできないっていう、そのちょっと適度な距離感っていうかな。でもそうだからこそ、その言葉じゃないコミュニケーションっていうのかな、その大漁旗を振ったのを見た時のその行っといでとか頑張ってとか、それだけじゃないものが表現としてすごく素敵だなっていうふうに思って、なんか私はこうやって喋ったり言葉にしたりとかするのは好きなんですけど、でもやっぱり言葉に限界があると思ってて、言葉の奥行きっていうか、描かれてない、書かれてないもの、書ききれないもの、書いたら取りこぼしてしまうものを感じてたいんですよね。だから結局表現したってそれは取りこぼすんだけど、でもそういうものを奥行きであったらいいなと思って、でまあその街なんてのは私の妄想ですからかそういうのをイメージした、まあ、女神が浜辺にいるんですよ。でそこは、まあ、始まりの街なんだけど、始まりっていうのは、終わりでもあって、その叶わなかった願いとかがそこに流れていって、また何か形を変えて空に浄化していって、誰か違う人のエネルギーになっていくみたいなイメージの場所ですね。だからまあ割と天国的なもし天国があるとするならば、その海辺の街はいろんな人の命や思いやそういうものを浄化して、色を消すっていうのかな、そういう場所です。でその作品も、まあその遂げられなかった思いの、あの墓石とかねあと塔が立ってて、メモリアライズっていう塔も、あのそういう思いが集まって生まれては消える、あさっきみたいに集まって、こう思いが強いとこういう風になりたかったとかこうしたかったっていうのはギューってなるんだけど、それがまた次にこう色のないものとして浄化されていって、エネルギーだけが次に巡るみたいなね、そういうイメージです。いや本当はそのね、ユミちゃんの光る面々が、まあ、出てきたらいいなとかって思ってるんだけどちょっとその話はもう30分も喋っちゃったから、また今度にします。全くまとまらないままただベラベラと話してしまいましたが、はい、ちょっとね、北海道もこの間まで本当に寒くて、夜は一桁台だったんですけど、 急に暑くなりました。皆さんも水分補給しつつね、熱中症などに気をつけてください。私は今日は夕方からカウンセリングなので、ね、まあ、あまり無理せずできる範囲で生きていきたいと思います。はい、長くなりました。聞いてくださってありがとうございました。それではまた明日。